それでは続きまして、聖書の朗読をいたしたいと思います。今朝の箇所は使徒の働きの1章の3節から8節です。新約聖書の232ページになります。それでは使徒の働きの1章から1章の3節から8章までをお見いたします。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。40にたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。使徒たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そこで人たちは一緒に集まったとき、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時かと時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。以上でございます。続きまして、西本先生によります説教でございます。今日の説教題は約束を待つでございます。それでは先生、よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。最初にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、6月1日の手術礼拝、また今日は聖餐式も持たれますけれども、主が私たちのために十字架にかかってくださり、また私たちのすべての罪の代価をあの十字架の上で支払ってくださった、また私たちを神のものとしてくださるこの大きな救い、恵みを覚えて心から感謝いたします。かつては私たちは罪の中を歩み、また滅びに向かうようなものでありましたけれども、しかし神様の大いなるご愛によって、またイエス・キリストのその十字架の代価の支払いによって、私たちは罪から救われて永遠の命に預かるものとせられていることを心から感謝します。どうぞまた神様の大いなる恵みと愛を、またこの礼拝を通して、また御言葉によって私たちに確信を与えてくださるようによろしくお願いいたします。私たちは弱く、また愚かなものです。自分で一人で行くことはできません。しかし私たちにはもう一人の助け主、ご聖霊がおられることを覚えて感謝します。どうぞまたご聖霊が私たちのうちに働いてくださって、神様の御言葉をしっかりと理解し、また御言葉が私たちの心の中にとどまり、また神様の豊かな祝福と恵みに預からせてくださるようにお願いします。どうぞ今からの時をお導きください。一切を御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。来週はペンテコステ、聖霊降臨日というふうに言われているわけなんですけれども、この聖霊が望まれた、そのことによってイエス様の弟子たちは変えられて、彼らはこの力が上から与えられ、そして全世界に福音が伝えられていくということになったわけです。もうそれは2000年ほど前から、そして今日に至るまで変わることはありません。そして私たちは、地理的にはもう東の果ての日本に住んでるわけなんですけれども、そこまで神様は宣教師を用いて福音を伝えてくださった。また今日は私たちはその福音の恵みに預かり、またそれだけではなくて、私たちにもこの福音を伝える使命が与えられているということを覚えさせられます。しかし残念ながら、私たちにはそれほど力がないということは私たちが実感するところではないかなと思います。じゃあどうすれば私たちは このイエス様の救いを伝えていくことができるのか、それはこの聖書に記されてある、そのところの約束の御言葉を私たちも与えていただく、そして弟子たちはその約束に預かったわけですけれども、また私たち自身もあの弟子たちのように信じて、その大いなるこの恵みに預かさせていただきたい、そのことを願うものであるわけです。まず一つのことは、3節のところを見ますと、この復活されたイエス様は40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られたというのが出てきます。復活されて弟子たちにご自分が生きておられるということを表されたわけなんですけれども、その時にこの語られたことは、この神の国のことっていうふうに出ているわけです。で、神の国って一体何なんだろうか。この神の国っていうのはこの世の国ではないわけです。この世に、まあ、日本とかですね、アメリカとか、そういうふうな、まあ、領土を持った国を作るというのではありません。しかし弟子たちは6節を見ると、イスラエルのために国を復興してくださるのはこの時なのですかということを尋ねています。おそらくは2000年前のそのユダヤの人たちの希望は何かというと、このイスラエルの国を再興する。で、それは何を示しているのか、まあ、おそらく旧約時代のダビデ、ソロモンの時代のイスラエルの王国のことではないかと思います。おそらくその時がイスラエルが一番盛んだった、その復興を、まあ、ほとんどのその当時のユダヤ人たちは願っていた。なぜならば現実にこのローマに支配されていたということがあったわけです。ですからもうユダヤ人たちはもうローマの属国ではなくて、ちゃんと独立した自分たちの国を持ちたい、そういう願いがあったように思います。まあ、しかしイエス様は、大事なことはそういうことではないということを弟子たちに語られています。まあ、それは7節にも出てくるわけですけれども、いつとかどんな時とかということはあなた方の知るところではありませんというふうにですね、言われているわけです。じゃあ神の国っていうのは一体どういうことなんだろうか。それはルカの福音書の7章を見ると、バプテスマのヨハネという人がですね、捕らえられて、そして2人の弟子をイエス様のところに遣わして、あなたは約束されている救い主ですかというふうにこの尋ねているっていう場面がルカの7章に出てくるわけなんです。その時にイエス様は言われたことは、この病が癒されて悪霊が追い出されている、その神の御業が表されているということをですね、語られているわけなんです。だから神の国っていうのはこの世の国家とは全く別物だということになるわけです。むしろ神の力が表されて、病の人が癒され、また悪霊に苦しめられている人が解放されて自由になり、喜びが与えられる、そのような喜びは今のこの世の国家が与えてくれるようなものではないということです。そしてこの神の国という言葉ですけれども、バシレイヤという言葉が使われています。それは支配する、治めるという意味があるわけです。まあ、国家っていうのは、まあ、その国の大統領とか、まあ、王様が国を治める。じゃあ神の国を支配し治めるのは誰か、その神とは誰なのか。端的に言うならばイエス・キリストであるということです。イエス・キリストが治めてくださる、それが神の国である。ですからイエス様は、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、そしてまたあなた方の間に神の国があるということを語られたわけなんです。もちろんイエス様が国家として支配されているっていうわけではなくて、むしろ病を癒されて、また悪霊を 追い出される、人々の心の中に喜びまた希望が与えられるということをされたわけです。いくら私たちがこの世の富や権力を得て他の人にそれを誇ったとしてもですね、それが永遠に続くのか、続かないです。世と世の欲は滅ぶとですね言われてます。やがて私たちも寿命が尽きる時があるわけです。しかしイエス様は神の国を語られた、まあ一つは天国のことです。そして7節で否定されなかったのは何かっていうと、もう一つは実はキリストが再臨してこの地上を治められる千年王国というのが実は黙示録の中に語られているということです。イエス様は、まあ、この使徒の働きの一章の後を見るならば天に変えられるということが語られているわけですけれども、しかしまた戻ってくる、同じありさまでおいでになるということが語られているわけです。だからおいでになるということはもう一度イエス様がこの世に来られる、まあ、そのことについてはテサロニケの手紙や黙示録を読むならばですね、詳しいことは出てきます。でも大事なことはやはりイエス様が支配される、治められるということではないかと思います。で、あなた方の中に神の国があるということは別の言葉で言うならば、イエス・キリストが支配されて治められる、それは見えるこの世の中でということよりはむしろ自分自身の心が神の国になっているのかどうかというのが問題であろうと思います。キリストが自分の心の中のその王座に座ってくださり、王となって、そして自分を治めてくださる。だから私たちはイエス・キリストを信じる、救い主として受け入れる。しかしもう一つのことは、まさにキリストが私を治めてくださるんだ、私を養い導いてくださる。だから一切の主権をキリストに預ける、無条件降伏、まあ、日本も戦後80年と言われてます。もう無条件で降伏した、そして復興して今日に至っている。まあ、私たちは信仰において今まで自分の力努力で立派な人間になろうとそのように努めていた。でもそれを全部イエス・キリストにお委ねする、明け渡すということであるわけです。だから私たちの信仰っていうのは全くもうキリストに依存する、もうキリストが 100% で、そのことは実は五節のところを見ますと、ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからですっていう一つの約束があるわけです。で、今日は約束を待つ。で、この約束っていうのは四節のところに私から聞いた父の約束を待ちなさいとあるわけです。で、この使徒の働きを書いた人物は誰かっていうと、ルカっていう人です。で、彼はルカの福音書を書きました。イエス・キリストがどのような方であるのか。そしてそのルカの福音書の最後のところにもですね、この父からの約束を待つということが語られているわけなんです。で、この父の約束っていうのが、すなわち五節に出てくる聖霊によるバプテスマを授けられるということです。ですから不思議なことなんですけれども、まあ、バプテスマが二つある。一つはヨハネは水でバプテスマを授けた。で、福音書にこのバプテスマのヨハネが出てくるわけです。ヨルダン川のところに彼は現れてですね、もう悔い改めようと、神の国は近づいた、もうイエス様と同じようなことを言って、そして彼のところにはなんともうパリサイ人とかですね、敵対するような人たちも 来て、彼はマムシの子らよというふうにその人たちを言ってるわけなんですけれども、しかしそれでもバプテスマのヨハネのところに続々やってきてバプテスマを受ける。でもこの水のバプテスマは何かっていうと、まあ、神様を信じます、そしてまた向きを変えます、まあ、そういう意味です。で、今日も私たちは水によるバプテスマを受けているわけです。もう自分は罪の生涯を歩んできて自分勝手にやってたけども、これからはイエス様を信じて、クリスチャンとして生きます、そして水のバプテスマを受ける。じゃあそれで私たちは完全なものになってるんだろうか。本当に心の中にですね、神様の喜び、また勝利が与えられてるんだろうか。まあ、このイエス様の弟子たち、まあ、ここでは使徒と呼ばれてます。で、この使徒たち、弟子たちもおそらくヨハネからですね、水のバプテスマを受けたんではないだろうか。イエス様自身も実はこのバプテスマのヨハネからバプテスマを受けてるわけなんです。イエス様が弟子たちにバプテスマを授けたっていう、そういう記録は一つもないわけです。だからおそらくはあの弟子たちもヨルダン川でもう方向転換してですね、神様を信じますってバプテスマを受けた、そしてまたイエス様の弟子になってついていき3年半寝起きを共にした。最後の晩餐の時にはもう弟子たちはイエス様についていきますって言ったわけです。ペテロもゴリラに行くようなことがあってもそこまで一緒に行く。じゃあ実際どうだったのか。誰一人イエス様に一緒についていく者は誰もいなかった。あれだけ偉そうに言っていたペテロもどうだったのか。3回知らないとですね、はっきりと嘘をついた。完全に裏切ったわけなんです。彼らは失敗してしまった。でもそれは私たちにもあることではないだろうか。私たちもイエス様を裏切ってしまった。ついていくって言いながらついていかなかった。そういうことがあるんではないかと思います。だから私たちの信仰は水のバプテスマだけで、それで完全なものって果たして言えるんだろうか。まあ、現実の問題として日本のクリスチャンの寿命っていうのは2年か3年だ。洗礼を受けた。ああ嬉しい。自分も神の子となった。最初は喜びがある。でもいろんな困難、またつまずきが起こってですね、二十歳にまかれた種ではないんですけれども、信仰が弱ってくる。救われて水のバプテスマを受けてももう2年か3年したらもう教会来なくなってきてしまっている。それが現実の問題であるということです。そして私たちにも弱さがないんだろうか。あの弟子たちはイエス様を裏切った。そして彼らがしていたことは何か。部屋の中に閉じこもって隠れていた。それが弟子たちの現実であったということです。でも彼らはそれで終わらなかった。なんと復活のイエス様は彼らの真ん中に立たれて、シャローム、まあ、それはイスラエルではもうおはようございますからこんばんはっていうまでの、まあ、普通の挨拶になるんですけれども、もう一つ大きい意味は平安があなたにあるように。弟子たちはどうだったのか。復活のイエス様を見て恐れたのか。聖書には主を見て喜んだ、 と書いてあるわけです。だからそのイエス様の姿は、私は怖い顔をして弟子たちに現れたイエス様ではなかったと思います。むしろ愛と憐れみに満ちたですね、もう本当に笑顔を持って、いや死に打ち勝ったというその勝利を、おそらく両手を広げて見せられたんではないか。弟子たちはイエス様が十字架に死んだ、それははっきり分かっているわけです。だから今度は自分の番かもしれないと恐れて隠れていった。でもその隠れている彼らの真ん中に復活のイエス様が立ち上がってくださる。でもそれは私たちの信仰においても必要なことではないだろうかと思います。ひょっとすれば私たちも心の片隅に、自分はイエス様を裏切っている、罪に支配されている、そういうことはないだろうか。私たちは笑顔でイエス様の前に今立てるのかどうか、それが問われることではないかと思います。この水のバプテスマだけで十分だとはですね、聖書の中にはないわけです。だからこそもう一つ、聖霊によるバプテスマを授けられるからですとあるわけです。じゃあ誰がこの聖霊のバプテスマ、聖霊によるバプテスマを授けてくださるのか。それは人ではないってことです。全能の神様が聖霊のバプテスマを授けてくださる。まあ、一つの姿はローマ人の手紙の6章を見ると、そこにこのバプテスマが出てくるわけです。キリストイエスにつくバプテスマ、そのバプテスマはキリストともに葬られるとあるわけです。まあ、ヨハネの時にも体をヨルダン川に水に沈めてですね、そこから立ち上がってくると。まあ、一つには古い自分と決別して、まあ、新しく歩みを始めるんだと、まあ、今日の私たちの洗礼式もそういう意味はあると思います。でも現実に私たちはこのように自分の弱さに負けてしまっている、その事実はないんだろうか。もちろん勝利している人にはですね、それでいいと思います。もう私は水のバプテスマを受けてからもう百戦錬磨、百戦百勝、もう勝利ばっかりだった、もうその人は別にそれでいいと思います。でも自分は負けてしまう、自分の弱さがある、自分は失敗した、罪を犯した、もうその罪に引きずられている、そういう人こそこの聖霊によるバプテスマを受けなければいけない。パウロはそのロマ書の6章でキリストイエスにつくバプテスマ、それはキリストともに葬られる、彼はそう言ってるわけなんです。何が葬られるかっていうと、自分の自我性、古い自分をキリストともに葬る、そして復活のキリストが自分のうちに生きてくださる。だから自分は誰により頼むか、もうもはや自分により頼んでいくということではないということです。自分を頼りとしない、もちろん人を頼るということもない、それは死んでよみがえった方にもう一切を明け渡していく、この方が私のうちに生きておられる、そしてこの方が私の心を支配し治めてくださるんだ。ですからこの聖霊のバプテスマ、それは私たちに大きな力になっていくわけです。そのことは8節を見ると、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そこに約束されているわけです。 聖霊があなた方の上に臨む、聖霊が来てくださる。だからそれは何か知らないうちに聖霊が来たとかですね、知らないうちに私はもう神様を信じようになったというのではなくて、もう明らかに聖霊が下られるっていう時があるっていうことです。でこのことは次の2章のところに出てきます。そして私たちは教会のカレンダーではですね、必ずこの聖霊降臨日、その日をお祝いしているということです。クリスマスもお祝いしますし、イエス・キリストが復活されたイースターも私たちはお祝いします。でももう一つはこのペンテコステの日、聖霊が弟子たちに臨まれて弟子たちは力を受けて、詳しくは2章を見れば分かりますけれども、彼らは外に出て行ってですね、大胆にイエス・キリストの十字架を人々に語っていった。なんであんな戸を閉めて隠れた弟子たちが表に出て行き大胆に語ることができたのか、それは力を受けたということです。だから彼らはその力を、あの水のバプテスマを受けたときに持っていたんだろうか。もし持っていたならですね、あのペテロのように3回嘘つくってことはなかったと思います。おそらくあの大祭司の庭で彼ははっきりと、私はイエス様の弟子です、もう一緒に捕らえてくださいってですね言えたと思います。でも彼らはできなかった。でも後に殉教する、それができるようになった。どこに違いがあるのか。それは彼らは聖霊によって力を受けたということであるわけなんです。その力は何か、まあ、聖書、新約聖書はギリシャ語で書かれています。この力という言葉はデュナミス、まあ、英語ではダイナミックとかですね、またダイナマイト、もう語源が一緒だと言ってるわけなんです。そのデュナミスっていうのはどんな力なのか。それは私たちの心の中にある不信仰で神に従わない不従順、もうそういうものを粉々に吹き飛ばす力がある。そして私たちのこの固くなな心も柔らかくすることができる、イエス様に従っていくことができる、その力があるということです。だから私たちは自分の意思とか思いでどこまでイエス様についていくことができるんだろうか。まあせいぜいあのイエス様が捕らえられたパウロと同じぐらいのところまでしか私たちはいけないと思います。それから先は進めない。もう多分私でももう否定してですね、もう知りませんと言ってもう逃げてしまう。でもその弟子たちがペンテコステの日に変えられたというのは事実です。そして弟子たちは変えられて、使徒からさらに宣教師、そうした人たちが全世界に福音を伝えていく。もう私たちのこの柏原教会も女性の宣教師が英国から来られたわけです。文化も違うし生活環境も違う、しかもこの柏原に来られた時にはもう満州事変が起こり、もうキリスト教っていうのは敵対宗教だ、そう言われるんです。まあこの間も教会にですね、あのトイレ貸してくださいっていう方がもうおられて、もうまあ私は牧師館の方にいて、秀子先生が内線でちょっとあの来客がありますから言ってですね、行ってみたらまあトイレ借りて出てこられて、でまあしばらく話をしたわけなんです。もう自分は四国の生まれですって言ってですね、あ私も四国にあの11年間いました、どこですか、徳島です、その方はまああの三好君にいたって言ってですね、 で私は花浦というところにいたんですけどもって言って、まあ、その方はあんまり知らなかったみたいですけれども、いろいろ話して、まあ、その方は私は真言宗ですって言ってですね、まあ、キリスト教の教会だということは分かるわけなんですね。でまあ立ち話ですからそんなに詳しくは話できません。まあ、秀子先生はこれは教会の読み物ですって言ってグッドニュースをその方に渡して、まあ、その方はまあ喜んで受け取ってですね帰られましたけれども、まあ私たちができるっていうことはせいぜいそれぐらいしかできない。しかしペンテコステの時にはなんと3000人の人がですねもうその場で悔い改めて救われた。それはもうまさに聖霊の力である。そしてそのことはエルサレムだけではとどまらない、もうサマリア、そしてまた地の果てまでイエス様はあなた方が私の証人となると、そう約束されたわけです。でも変えられない弟子は残念ながらキリストの証人になるということは私は難しいと思います。この証人という言葉の中には実は殉教者という意味も含まれている。まさに彼らは命を捨ててそしてキリストの証人となっていった。それがこのキリスト教の2000年の歴史であると私はそう思います。やっぱりこのキリストの救いを伝えるというためには時にはもう自分の命を投げ出すということも必要になってくる。じゃあそれは私たちの力でできるんだろうか、私は絶対無理だと思います。もう 100% 無理です。それはやはりご聖霊が同じように私たちに望んでくださり、そして聖霊によるバプテスマが授けなければ私たちは自分を捨てるということはできないし、イエス・キリストに最後まで忠実に従っていくということはできない。でもイエス様は父の約束を待ちなさい、そう言われたわけです。しかもエルサレムを離れないでとですね、この2つのことは重要だと思います。エルサレムにとどまっている、彼らは捕らえられて自分たちも同じように殺されるかもしれない、その危険性があるわけです。もう普通だったらもうこんな困難な中からは逃げたい、まあ、それが私たちの本能的な思いじゃないかなと思います。誰も好き好んでですね苦しい中に私はずっといたいっていう人なんて一人もないと思います。もう一刻も早くその苦しみから逃れたいってですね、その思いはあります。しかしイエス様はそこを離れないでと言われた。だからそのことは私たちの日常生活にいろいろこう辛いこととかですね嫌なことが出てくると思います。でもその時にこそそこを離れるなとですね神様は言われるんではないかと思います。逃げることが解決になるでしょうか、まあもちろん解決になることもあるかもしれない、でも根本的な解決にはならない。どうすれば本質的なものを解決していくことができるのか、それは父の約束を待つということになると思います。それはご聖霊が私たちのところに来てくださる。イエス様はですね私は去っていくとはっきり弟子たちに言われました。まあ弟子たちはもう悲しんだわけです。でもその時に約束されたのはもう一人の別の助け主を私はあなた方に使わす、約束されました。もう一人の別の助け主、実はそれがご聖霊であるということです。だから私たちが今現在この世に生きている、そしてまた永遠の御国を目指すことができるのは何に頼るのかというと、もう一人の助け主、ご聖霊によって私たちは助けられるということです。そしてこのご聖霊とイエス・キリストは 同じです。なぜならばもう一人の別の助け主っていうふうにイエス様は聖霊のことを呼ばれてるわけです。だから人格は同じように持っておられる。もちろん私たちのように肉体は持ってはおられない。しかし私たちの心の中に明らかに働いてくださる方であるわけです。聖書の中には真理の御霊っていうふうにも呼ばれているわけなんです。真理を私たちに明らかにしてくださる。だから私たちが今現実に頼るべきは誰かっていうと、私たちはご聖霊に頼って生きていかなければならない。そしてそのことはもう2000年近く前のペンテコステの時から始まったということです。だから使徒の働きを見ると、そのご聖霊が働かれて使徒たちを用いられる。パウロにしても、彼は自分が高校に行きたい、でもそれは御霊によって禁じられたというふうに出てきて、彼はそこは行かなかったわけです。彼はちゃんと御霊の導きに従って彼は行動していった。それは私たちにも当然当てはまることであるということです。ですから私たちはまずこの聖霊によるバプテスマを授けられるということは必要なことであると思います。このバプテスマという言葉は、まあ一つは浸すという意味と、もう一つは満たすという意味があるわけです。もちろん自分がその水の中に飛び込んだら、もう水にまあ満たされてるっていうか、もう周りは水だらけです。聖霊によって満たされるっていうのは何か。それは自分自身の心がもう 100% 明け渡されて、もう神様に委ねて、委ねきっている。それが自分に死ぬということと、キリストが私のうちに生きておられる。パウロはそのことを証しをしたわけです。それは他の弟子にも同じことです。もうあとは完全に神様に委ねていく。そしてそれがまさに神の国であり、私たちはやがては神の国をこの目で見、またそこで生きるものとなっていく。果たしてそれがどれほど素晴らしいものであるかは、私たちは今は想像はつきませんけれども、でもこのことのために使徒たちも弟子たちもですね、まあ命を捨ててまでもそれを得たいと願っていって、それが実現されて、まあキリスト教は今日に至ってきているということになっているわけです。ですから私たちはただ水のバプテスマだけ受けたというだけではなくて、神様が授けてくださる聖霊によるバプテスマ、それを受け、八節のところに聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます、そして地の果てまで私の証人となります。イエス様ははっきりと断言されているわけです。私のためにあの十字架で苦しみを受け、命を捨ててくださった、そのイエス様のために私は生きている、そういうものに私たちはならせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、いよいよ来週は聖霊降臨日ペンテコステを迎えます。弟子たちは恐れていました。自分の命が何よりも大切、そういうような弟子たちに、なんとイエス様はシャローム、平安あれと現れ、そしてまた約束を待ちなさい、そのように弟子たちに語られました。どうぞまた私たちも、ただ水のバプテスマを授けられたというだけの終わりではなくて、どうかイエス様が約束された聖霊によるバプテスマを授けられる。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます、さらに地の果てまで私の証人となります。どうぞこのことを私たちがこの現実として、自分自身がイエス様によるイエス様の証人となることができるように、どうぞまたご聖霊が私たちのうちに臨まれ、神様の御業を表してくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエスキリストの御名によってお祈りします。 アーメン。